DJ コガネムシ樹液の泉。はい、今日はいきなりですけど、ちょっと瞑想から始めてみようと思います。瞑想っていうのは迷って走るの、あの瞑想です。以前からリスナーさんからも友達からも声が良くて聞きやすいってよく言われてるので、まあ、前回同様に特別企画的なやつで、ASMR に挑戦しようと思います。なんか咀嚼音とかっていう ASMR もあるみたいなんですけど、ちょっと俺はそれは遠慮したいので、いい声ならではのなんかね、お休みみたいなやつをやろうと思いますので、聞いてください。台本何もないけど大丈夫かな。じゃあ、行きますね。どうしたの？眠れないの？明日も早いんだから、もう寝ないとダメだよ。おい、ちょっとやめろよ。俺だって明日早いんだからさ。おい、もう、やだ。ダメだって今日、左の肩甲骨の下側に沿って、もっと沿って、もっと。ゆうこ、いや違うんだよ。いや、これ友達みたいな。いや、違うんだよ。いや、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ コガネムシ樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
頭の体操。このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きなコガネムシが皆様に意地悪なクイズを出します。で、その答えを皆様考えていただいて、番組の最後までに何だろうって考えていただいて、モヤモヤしてください。今日の問題です。アンリエッタちゃんが通っている小学校では、0から9までの数字が書かれた磁石のプレートを黒板に貼り付けてカレンダーにしています。しかし、数字によって必要な枚数はバラバラです。まあ当たり前なんですけど、例えば磁石のプレートで一番多く必要になるのは1です。なぜかっていうと、11月11日は1が4枚必要になるからです。さて、枚数が最も少なくていい数字はどれでしょうっていう問題です。もう一度言いますね。アンリエッタちゃんが通っている小学校では、0から9までの数字が書かれた磁石プレートを黒板に貼り付けてカレンダーにしています。しかし、数字によって必要な枚数はバラバラです。例えば、1は11月11日に4枚必要になります。さて、枚数が最も少なくていい数字はどれだろう。噛んじゃいましたね。はい、正解の発表は番組の最後にさせていただきます。皆様、頭をひねってモヤモヤしてみてください。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と 感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル
樹液学園ポジティブ。このコーナーでは樹液学園にあるポジティブという部活の内容を話していきます。ポジティブがどういう内容の部活をしているかっていうとですね、まあ皆様いいことがあったり幸せなことがあったり、そういったことをみんなで共有することによってみんなでいい気分になったらいいなみたいなコーナーです。前回のポジティブの時はあんまりポジティブじゃなかったので、それだけ気をつけてポジティブにしていこうと思います。で、すごくねポジティブないいことあったんですよ。実は話せばよかったんですけど、ずーっと仕事クビになりました、クビになりましたって話してて、転職活動してたんですけど、実は内定1社もらってまして、大体何社ぐらいかな、もう15社ぐらい落ちましたかね。15社ぐらい落ちて、やっと内定を1社もらうと同時に、なんかね、シンクロってあるんですかね。3社から同時に内定もらうっていう。だから、選べるんですけど、どうしようかな、みたいな、ちょっと、変な、いい悩みがあります。で、そんな中ね、転職活動中に気になったことがありまして、その、一社受けたのが、実はローソンなんですよ。まあ、そこは、お断りしたんですけど、そのローソンの面接というか、企業説明会の時に、すごいびっくりなことがありまして、なんかローソンっていろんなところにあるんですって。皆さん知ってました？ローソン。ローソンって日本各地のなんかいろんなところにあるらしいんですけど、その中でも一番変な場所にあるローソンどこだと思います？ちょっと考えてみてください。これね、企業説明会の席で本当にびっくりしたのが、その時の感じ、その説明してくれる人の感じそのままでやりますよ。ローソンはですね、起業してからこれまでの間に、数々の展開をしてまいりまして、それで今ではね、日本で、セブンイレブン、ファミリーマートに続き、大手3社として数えられるようになりました。で、本当にね、いろんなところにありまして、珍しいとこではね、富士の樹海にあります。で、このローソンというのはですね、みたいな感じで、いや今の話をもうちょっと聞きたいんですけどね、その他の話全然頭に入ってこないんですけどっていう。で、なんかいろいろなんか年収がどうのこうのとかキャリアアップがどうのこうのっていう話をされた後に、最後に質問ありますかって聞かれて、富士の樹海のローソンっていうのはどういうローソンなんですかって聞いたら、富士の樹海にはですね、自衛隊の演習場があるらしいんですよ。で、その自衛隊の演習場って、やっぱり自衛隊といえどやっぱり公務員なので、普通に朝から、午後5時まで働いて、で、まあ、一応なんか決まり的には帰ってもいいのかもしれないですけど、演習場があるその富士の樹海から毎日帰るっていう人はいないので、そこで基本的には野営をしていると。で、そうすると、当然、ご飯はね、自衛隊から出てますけど、やっぱり嗜好品は欲しいと。お酒とか、あとタバコとか、あとおやつとか、そういったものを買いにね、ローソンに来るそうです。そのためだけにあるローソンだそうです。なので、そのローソンがやってる時間も、午後5時から、夜9時までだったかな。なんか本当にその自衛隊の皆さんのためだけにあるローソンだそうです。いやー、びっくりでしたね。で、なんかその気になる話を割と序盤でされちゃったもんだから、企業説明会3、40分やってたんですけど、内容全然頭に入ってなくて、一応内定はいただいたんですけど、ごめんなさいみたいな。 もし自衛隊のその労組に配属されるのであれば非常に強く興味はあるんですけども、今回はお断りしてもいいですかみたいな感じでこっちから断るっていう。この番組ってさ、ってさってなんかフランクな感じになりましたけど、この番組ってさ、なんかほら、なんていうの、頭の体操とあと雑学トリビアを提供していけたらいいなみたいなことを番組説明に書いてるのに、あんまりトリビア的なこと言ってなかったなとか思いまして、ほら今回のオープニングもさ、何あれ、悪ふざけの、なんか俺死んでたよね、なんかああいう感じになっちゃうので、こういうねトリビア的な要素もちょくちょく入れていこうかと思います。まあいずれコーナー化してみんなからトリビアもらえたらいいなとは思うんですけど、今後もねぜひぜひ聞いていただければ、あそうなんだみたいなことが結構あると思うので、今の内容なんかもね、合コンで話せばきっとウケると思います。これ合コン参加したことないんでよくわかんないですけど、ぜひね皆様話してみてください。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル
樹液学園ネガティブ。このコーナーでは樹液学園にあるネガティブという部活内容について話していきます。ネガティブはポジティブと対極にある部活でして、皆様の間にあった嫌な出来事を共有することによって世界がもっと悲惨で陰鬱な気分に満たされるといいなって思ってます。その説明だけ聞くとかなり危険な感じがしちゃうんですけど、嫌なことあったら発散しようねっていう部活です。嫌なことっていうほどではないんですけど、この間嫌なことありまして、フォーク並びってわかります？コンビニで並ぶときにレジが2つあった場合に、そのレジの真ん中に並ぶ、2つのレジのちょうど中間に1つの列を作って並ぶみたいな並び方です。で、2つのレジそれぞれにお客さんがいたので、俺はその真ん中のフォークの柄の部分っていうんですかねに普通に並んでたんですよ。そしたらその右側のレジの真後ろに若いお兄ちゃんが並んじゃったんですね。要はフォーク並びじゃなくて普通の並びだと思って、でそのしかもそのお兄ちゃん俺より後に並んでんですけど、で俺の順番、その右側のレジが空いたんで俺右側のレジに普通に歩いていったら、そのお兄ちゃんがなんか普通に右側のレジに割り込みをしてきまして、はい、で俺はその江戸っ子なんで、そういうのあると言っちゃうんですよ。すいません、俺先にこっちちゃんと並んでたんでって言ったら、店員がですよ、あろうことか、俺が並んでたっていうか歩いて行ったのは右側のレジなんですけど、左側のレジにいた店員が、そっちのお客さんが先ですよって、俺じゃなくてその若いお兄ちゃんが先っていう主張をし始めたんですよ。その左側のレジの位置関係からすると、多分お菓子の棚かなんかに隠れて俺が並んでるのは見えてなくて、で右側のそのお兄ちゃんが先に俺より先に並んでたっていう主張だと思われるんですけど、仮にそうだったとしても俺の方が先でしょ。俺真ん中のちゃんとしたフォークの絵のとこに並んでるんだから。何、お前んちのフォークって絵2つあんの？なんかもうそのなんか納得のいかなさで、そんな感じで、でもその後がなんかすごい悔しくて、これだけで終わったんだったら俺は別にいいですわ、これだけで終わったんだったら俺はもう多少強めに八つ当たりをするぐらいで別にいいです。ただなんかその お兄ちゃんが多分いい人だったんでしょうね。あ、全然先どうぞって俺に言ってきたんです。
先どうぞじゃないんだよ、俺の順番なの、もともとなんでお前が譲ったみたいな空気を出してくんだよ、ふざけんじゃねえよって思うじゃないですか。でももうなんかそれで怒りがすごい止まんないけど、このお兄ちゃんは基本線いい人っぽいし、なんか悪いのってあの全部の状況が見えてるくせになんかあの何も言わなかったその右側のレジのやつだし、それもなんかもう何に当たっていいかよくわかんないし、で俺買うもの結構あったからそのお兄ちゃんのこと結構待たせることになっちゃったんだけど、皆さんもこういうことあったらどうやってあのどうします、逆にあの普通に何も言わずに席じゃないレジを譲ってしまうか、まあ本当ならだよ、本当ならあの俺がもっと怒り狂ってるんだったら商品ぶちまけて外に走っていったっていいのね、そのぐらいの怒りは俺あの怒る権利あったと思うから、であのただそうしないの、俺なんだろうな、江戸っ子でそういうとこちゃんと言うのにもかかわらずね、怒り狂うっていうのはないんだよね。多分ね、一番損するタイプっていうか、あの、だから、もやもやもやもやってしたまんま家に帰って、で、なんだっけな、セブンイレブンの、なんかあの、その前日にね、中華料理屋さんが、こう、あの、杏仁豆腐を評価する的な番組があって、で、セブンイレブンの杏仁豆腐美味しいらしいんだ。まあ、あのその中華料理屋さん5店舗のうち3店舗ぐらいはすごい酷評してたけど、なんかその杏仁豆腐美味しそうだなと思ってあの買って帰ったのに全然美味しくない、もう気持ち杏仁豆腐を食べる気持ちではもうなかったから、どちらかというと杏仁豆腐をあのレジの店員にぶちまけたい気持ちだったんです。だとしたら美味しかったかもしれないけど、もうそんな気持ちで食べる杏仁豆腐一つも美味しくないよ。まあ美味しかったけどね、甘くてそんな感じで、あの皆様嫌なことがあったらね、こういう感じでぶちまけて、まあ発散っていうか、俺思い出して逆にまたイライラしたんで全然プラスになってないとは思いますが、あのネガティブな出来事があったらみんなで共有していきましょう。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちこんばんは。本屋のホンティータイム、トークのマジシャン、本屋こと本屋リトです。あだ名の本屋と本気をかけてホンティータイムってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいてラジオですということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ゲーム部。このコーナーでは4歳でゲームデビューした小金虫が25年間のゲーム生活の中で特に印象深かったものについて喋ります。今回ね、びっくりしたんですけど、ある俺が大好きなゲームがアニメ化するっていうことで、それについて喋っていきます。素晴らしきこの世界。はい、素晴らしきこの世界っていうゲームは有名なので知ってる人が結構多い気がします。ただその有名っていうのも名前は聞いたことあるけどプレイしたことがないとかそういうレベルだと思います。でなんで有名なのかっていうのも結構はっきりしてて、まあ、素晴らしきこの世界自体がもう結構古いですね。あの任天堂 DS のゲームなんで、もう今から10年じゃ聞かないか、俺が高校生の時だから13、4年前ぐらいのソフトだと思われます。でその素晴らしきこの世界がなんと今年アニメ化するということなので、それについてぜひ話したいなと。で素晴らしきこの世界はあのキングダムハーツを作った、あのあと最近だとあれですね、あの FF7 リメイクを作った野村さん、野村プロデューサー、野村哲也、なんかやばい名前が今ど忘れしちゃったけど、野村さんの作品なのでかなりあのノムリッシュっていうか、あの主人公が結構あの
原宿系新宿系みたいな感じの顔をしています。まあ渋谷系っていう感じですね。ホストみたいな感じです。で、素晴らしきこの世界っていうゲームはですね、任天堂 DS の特性を非常に生かしたゲームになってまして、2人を同時に操作するっていう非常に斬新なゲームスタイルになってます。あのスマブラのアイスクライマーみたいなのを想像されてる人が多いと思うんですけど、ちょっと違いますね。任天堂 DS って3DS みたいに画面が2つあるんですよ、上と下で。で、下画面はタッチパッドになってて、上画面は普通に液晶なんですけど、下画面に主人公のネクっていう男の子が映ってて、それはタッチで操作します。で、上画面に主人公のパートナーとなる女の子や男の子が映ってるんですけど、それは十字キーかボタンで操作します。その2人が同時に敵と戦うので、その2人を同時に操作しなきゃいけないと、ガードをしたりだとかっていうのが、もう両方の画面を捉えてないといけないので、なかなか難易度は高いと思います。歯応えがあるっていうか。で、まあ、ストーリーの大筋みたいなものは今度アニメ化するので、ぜひそれで楽しんでもらいたいので、本当に触りだけ言うと、死神のゲームっていうのがありまして、なんか渋谷で毎週開催されてるらしいんですよ。知ってました？俺は知らなかったんですけど、渋谷で死神のゲームっていう、死んだ人だけが参加できるゲームがこっそり開催されてるらしくて、で、その死神のゲームで7日間生き残ると、生き返られる、生き返らせてもらえるっていう特権が得られるので、それに頑張って勝とうねみたいな話です。なんか今の説明でだいぶチープな感じになっちゃいましたけど、で、主人公たちは、まあ、死神から出されるお題を毎日クリアしていくんですね。例えば渋谷にこうもともと丸9ですね、109があるので、そこにたどり着いてくださいとか、そういう簡単なお題から結構難しいお題までいろいろあるんですけど、それを毎日クリアしていく中で敵に襲われたりとかっていうことが起こります。で、そのゲームの斬新なところって、本当にいくつもいくつもあるんですけど、まあ、2人のキャラを同時に操作するっていうスタイルもそうですし、本当にDS の特性を生かした試みみたいなものがいっぱいあります。で、あと例えば普通の RPG であれば、こうフィールドを歩いていて敵が出てきてそれと戦うって感じだと思うんですけど、素晴らしきこの世界は戦う戦わないは自由ですね。なんかフィールド歩いていて耳を澄ますと敵がいっぱいいることがわかるので、その敵をタッチすると戦える。だから別に戦いたくなければ、普通に歩き回ってるだけだったら敵は出てこないので、何もしなくてもいいと。そういった点だったりとか、あとそのなんか最近キングダムハーツに出ましたよね、その素晴らしきこの世界の人たち。キングダムハーツの 3DS のなんだっけ、ドリームドロップディスタンスっていうゲームに、キングダムハーツのキャラたちがみんな出てきたので、キングダムハーツじゃない、素晴らしきこの世界のキャラたちがみんな出てきたので、まあ、キングダムハーツとリンクするんじゃないかなって思ってたら、やっぱりそうでしたね。キングダムハーツ4で明らかに素晴らしきこの世界の世界に行くっぽいですね。シークレットムービーで、渋谷にあるマルキュー、まあ、ゲーム中では104でマルシーっていうんですけど、マルシーが出てたので、多分キングダムハーツのその続編に急に素晴らしきこの世界の人たちが出てきた時に、誰こいつらってなっちゃう人が多いと思うので、説明を兼ねてのアニメ化だと思うんですけど、まあストーリー自体は意外と単純明快なので、やってもらえるとこう楽しんでいただけるかと。で、実はですね、この素晴らしきこの世界っていうゲームは任天堂スイッチでリメイク版が出てます。リメイクというかリマスター版が出てますので、しかも安いです。だいたい3000円ぐらいだったと思います。それで遊べちゃうので、ぜひプレイしてみてほしいんですけど、ちょっと残念なとこが、素晴らしきこの世界の醍醐味って、俺2人同時に操作する点だと思うんですよ。わちゃわちゃ感を楽しむというかね、それが任天堂スイッチ版だとなくなっているんです。主人公1人だけを操作するっていう感じになってまして、 それがちょっとやだなとは思ったんですけど、逆に分かりやすくはなってるのでゲーム初心者の人にもとっつきやすいかなと。で、素晴らしきこの世界については例えば BGM が秀逸であったり、あと実際にその渋谷を探検していくんですけど、その渋谷が現実の街並みを再現しているので、俺渋谷って 1,2 回しか行ったことないんですけど、どこに何があるっていうのはもう全部把握してます。タワレコがこの位置とか、マルキューがこの位置とか、あとハチ公ここにいてみたいなこととか全部わかるようになってます。それがもうあれですね、あれ渋谷であって、ハチ公って渋谷でしたか、渋谷ですねあとモヤイ像も渋谷ですね。それがここにあるみたいなこととか、あとガード下を抜けるとコーヒーショップがあるとか、なんか素晴らしきこの世界効果で、そのほらやっぱりね、地方の人が初めて東京でしかもハチ公前で待ち合わせしてなんていうと不安だったりするじゃないですか。その予習にもなるというね、素晴らしいゲームですよ本当に。なのでね、まあ結構世界観は死神のゲームって言って死んだ人たちが主人公な分だけちょっとダーティーっていうかダークな面もあって、見ていられないぐらい辛くなる場面っていうのもあるにはあるんですけど、キャラクターたちが非常に魅力的で、話の描き方も単純なストーリーなんですけど、話の深みの持たせ方なんかもさすがって感じなので、ぜひ皆様にプレイしていただきたいですね。で、できたら任天堂 DS 版をやっていただけないかなと。任天堂 DS 今どこで手に入るのかわかんないですけど、ぜひ任天堂 DS 版を触っていただきたいですね。そんなこんなで今日ご紹介したゲームが素晴らしきこの世界です。アニメちょっといつ放送開始なのかよくわからないんですけど、興味ある方はね、まずアニメを見ていただいてもいいと思います。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネル。
はい、 DJ 小金虫樹液の泉第2550回放送いかがでしたでしょうか。今回の謎の正解、謎の答えを言っていこうと思います。謎を覚えてますか。アンリエッタちゃんが通っている小学校では0から9までの数字が書かれた磁石プレートを黒板に貼り付けてカレンダーにしています。しかし数字によって必要な枚数はバラバラです。例えば1は11月11日に4枚必要になります。さて枚数が最も少なくていい数字はどれでしょう。まあこれは答え一応2通りはあるんですが、正解はですね、6か9です。まあ理由は言うまでもないですね実はこれ磁石プレートっていうのは一つのヒントになってますね。吊り掛け式のプレートだと向きを変えるっていうことはできないんですけど、6と9は別にひっくり返して使えばどちらかあればいいので、ということで6か9が0枚で済む、はい、っていうのが答えでした。いかがでした。これ今回は簡単だったかもしれないですね。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、
ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。ということで、DJ 小金虫樹液の泉、聞いていただいてありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。